ひろねのおほほ部屋。皆さん、こんばんマダム。見た目はアラフォー、心は二十歳。マダムソングライターのひろねでございます。おほほほほほほほほほほほ、おほほ、おほほほほ。やってまいりました。火曜日のこの時間。今夜もスナックひろねのおほほ部屋、開店いたします。今夜はマダムのセルフ会。1月も今週でもう終わりですよね。あっという間よね、本当に。毎日寒い日が続いているけれどもさ、みんなは体調どうかしら。まあなんかさ、インフルとかもね、ほんと流行ってるからね、皆さん気をつけてほしいなぁとは思うんですけれども、とりあえず、いろいろなものを吹っ飛ばす意味も込めまして、乾杯と行きましょうか。それでは皆さん、グラスを手に取りまして、今日も一日お疲れ様でした。乾杯。はい。ということで、今週も始まりました。ひろねのおほほ部屋。まあ世の中ね、今、いろいろなね、汚いニュースがはびこってるじゃないですか。まあ皆さん、もう、そういうね、なんか、ゴシップネタとかね、すごい、今、騒がれている。まあ、某有名タレントがね、なんか昨年末からいろいろとあって、示談が成立したとか言っててね、でも結局引退しちゃったっていうね、まあ、名前はあえて出しませんけれども、それに伴って今、フジテレビとかがね、もうね、大変なことになっていますよね。はい。もう、だから、なんか弱者をなんか口封じのためになんか権力で封じ込める、そういうのってもう通用しなくなってる時代になってきてるのかなって思うんですよね。まあある意味あの事件っていうのはなんて言うんですか、ゴシップっていうのは本人同士でもうね、示談が成立して解決したってなってるわけじゃないですか。でも、まあ、許されることじゃないけれどもね。でも、まあ、はっきり言ってさ、何、週刊誌がすっぱ抜いて、一人のあのね、タレント生命奪ったみたいな感じで。まあ、そのタレントさんね、許されることをしたわけじゃないから叩かれても仕方ないのかなと思うんですけれども。でも、当人同士でね、解決したことをね、なんでね、今更ね、ほじくり返すんだって。要は、あれっていうのは、今、本とかが売れない、そういう雑誌とかが売れないから、そういう売れれば何でもいい、金になれれば何でもいいっていうね、人間のエゴっていうか、汚いものの塊、昔からあるじゃないですか。いろいろな政治とかねとかさ、そういうのでさ、その時いろいろとさ、週刊誌叩きまくってましたよね。あとは、芸能人のゴシップとかでね、もう、電車の中吊り広告とかバンバンね、汚いね、内容のものとかあってて、見たくないなとか思うような内容のものとかも、マダムとか見てきておりましたけれども、でも、人って、その人間の嫌な部分って見たい生き物なんですよ。今の世の中クズだらけって書いてさ、マダムのさ、歌は偽善じゃないけれども、本当になんかさ、そういうね、部分があるわけですよ。だから、いろいろなね、人って、性善説、性悪説ってね、いろいろ、あるわけじゃないですか。人は生まれながらにして善人であるっていう考え方。人は生まれながらにして悪人であるっていう考え方。それの、要はさ、考え方の違いだとは思うんですけれども、マダムはね、どっちの考え方もあるかなと思うわけですよ。赤ちゃんとかってさ、物事とかさ、 全然さ、わからない中で、ね、育ってきてて、いろいろな環境とかでさ、変わってきちゃうわけじゃないですか。周りの意見とか、考え方とか吸収しちゃって、それでどんどんどんどん歪んできちゃう場合も多いと思うんですよね。だけれども、どういう状況においても、そういうものに屈しないでまっすぐ行く人も中にはいるわけですよ。それっていうのは本人の持っている資質だわけであって、だけどどんなに、大事にいいように育てられても屈折していく人っているんですよね。まあ、サイコパスってやつですか？そういうのって。持って生まれたその人の資質ってさ。だから、何とも言えない。生まれ育った環境によって人が変わってくっていうのもあるし、生まれ持った資質によってその人が成り立っていくっていうのもあるし、本当に何とも言えないんですけれども、でもやっぱり環境って大切だなって。一緒にいる、要はね、導いてくれる人って大切だなっていうふうなのはすごい思いますよね。だから、ね、そういうゴシップネタでいろいろと今世間騒がせていたりしてたと思うんですけれども、あとは本当に報道のね、社会とかも結局今はさ、SNS とかがすごい主流になってきてるから、テレビが衰退してきてるわけじゃないですか。だからすごいどうにかね、引き込みたいとか何でもありな状態になってたりはするわけですよ。面白ければ何でもいいって言うんですか。だから視聴者のことを考えていないっていうのかな、低俗な番組が増えている。で、結構隠蔽してたりするわけなんですよね。で、ただ私たちもバカじゃなくなってきているから、昔はね、まあ、情報操作でテレビが情報源だったか、それを見て、あ、そうなのかそうなのかっていう風にみんなね、納得しちゃってたりもしてたけれども、今は本当に SNS そういうのの時代になってきているから、なんて言うんですかね、自分で取捨選択もできるし、もだわされなくなってきてるわけですよ、テレビの操作とかね。で、昔からよく言われてたのが、そういう芸能人とかのゴシップとかいろいろなものをバンバン流している裏では、国会では大事な物事を決めてるって、変な法案とかね、本当に私たちのこと、国民をバカにしてるよねっていうようなこと、え、こういうこと決まってたのって、まあマダムも全然知らなかったとかも結構あったらしくてさ、まあここでは電波のあれだから言えないけれども、だからああいう大きなねゴシップネタがあるときは、裏の国会でどんどんどんどん予算委員とかが決めちゃって、どんどん進んでっちゃってるみたいなねこととかもあるから、要注意だよって。だから今回のその事件っていうか、そういう報道の裏にはまた大きなね、そういうもの国会で決まっていっちゃってるのかなとか思ってさ、今そういう、昔はそういうことも情報分かんなかったけど、今はまた裏で国会がなんかやってるとか、議員とかふざけんなっていうのが SNS でバンバンね、私たち情報入ってくるようになってるから、目を光らせるようになってきてるんですよ。ただね、この SNS も 100% 正しいわけじゃないから、ここで取捨選択できる目を身につけていかなきゃいけないなっていうのはあるんですけれどもね。だから私たちっていうのは、いつまでもおバカじゃ言っちゃいらんないっていうんですか、バカにしているなよ私たちをっていうのはありますよね。だから私たちは本当にね、こういう見極められる目を持っていきたいなって思いますけれども、皆さんはいかがでしょうか。ということでね、皆さんぜひ意見を聞かせていただけたらなーなんて思っております。ここでマダムの曲を流します。マダムソングライターひろねで偽善。
愛はごめんだよ。するならぶっ飛ばす。今の世の中傷だらけ、自分が良ければいいのかよ。それでも信じていたいんだ、希望のかけらを見つけ出せ。他人の不幸は水の味、大切なものをなくしてく。本をあげて返すのは人の道から外れるぜ。過去の自分に胸張りたいなら今からでも襟正せ。周りを不快にしていても鈍感力で気づかない。めでたい性格してるんだ、なりたくね。ついたら相打ちだ。苦手な奴らも本当は孤独と戦っているんだ。それならばもっと愛によれ、争うだけじゃ意味がない。本当の敵は自分だと気づいたならば立ち上がれ。無駄な争いする前に己の道を見つけ。今の世の中クズだらけ、自分が良ければいいのかよ。それでも信じていたいんだ、希望のかけらを見つけ出せ。希望のかけらを見つけ出せ。
マダムソングライターひろねで偽善をお送りいたしました。世の中嫌なことぶった切った内容の歌詞となっております。ぜひ皆さんも偽善を聞きながら嫌なことぶった切っちゃってね。先週なんですけれどもね、ボクシングの井上尚弥選手、防衛戦見事勝ちましたよね。マダムはさ、あんまりさ、なんていうの？そういう、ボクシングとかは疎いんですけれども、マダムのダーリン、マダダリとかがね、本当にさ、そういうスポーツ系大好きでね。あれっていうのはね、地上波では放送してなかったんですけれども、なんかアプリがあってさ、それの独占契約しているので放送してたんだよね。うん、で、それで、たまたまさ、マダムの、タブレットの方にそれが入ってたから、なんか一緒に見てたんだけれども。いやー、やっぱ強いですよね。ナオヤ最高みたいな感じ。うん。モンスターと言われるだけあって。でも、本当に、その挑戦者なんですけれども、予定していた選手が、一度、ちょっとね、なんか、延期して、それもう一度やるってなったら、やっぱり辞退したらしいんですよね。うん、なんか、やっぱり怖くなっておじけづいたんじゃねえのみたいな感じなんですけれども、そこで、急遽、韓国の世界ランク何位か、 忘れたんですけれども、会のあの選手がね、あの挑戦して、まあ下校空城を狙ってたのかなっていう話もありますけれども、まあ本当だったらね、前もって相手の選手の情報とかをね、収集して研究するはずだったんですけども、急遽決まった試合だったので、なかなかね、その研究する時間なくて、実際に試合見てたら、結構ね、井上打たれてたりしてたんですけれども、あれ大丈夫かなと思ったんですけれども、あれは計算で、どういう感じの攻撃をしてくるのかを、見定めるために打たせてたって言ってたからすごいなって思って。でもさ、ボクシングなんて本当に危ないですからね。まあ、私たち一般人がさ、そんなね、打たれたら一発でちょっとあちらの世界に行っちゃうようなそういう勢いのものなんですけれども。でも、やっぱりなんだろう、頂点を極めた人っていうのはすごいのかなって思いました。で、結局今4団体のトータルの王者なわけじゃないですか。もう今の階級だと、なんていうの、敵がいないかといって次の階級に上げるにはやっぱりちょっとね、体的なもの、なんて大きさ的なものっていうんですか、まあ私ね、ほら全然あんまりそういうの詳しくないから何とも言えないんですけれども、まあいろいろね、そういうものがあるから、まあ防衛をしていくのかな、今の階級でっていう感じなんですけれどもね。でもよく言われてたのが、あの井上選手パンチの威力が強すぎて自分も拳を痛めちゃうっていう話聞いてたんですよね。どんぐらいすごいんだって話ですよね。自分のこのパンチの力で自分の拳を痛めるって相当なもんですよ。まあだからよく言われるのが、あのボクシング選手のパンチは凶器になるから一般人と喧嘩しちゃいけないってよく言いますよね。殺人につながっちゃうからとかね、そういう風にね。まああんまり殴られたくないですけれども殴られたい人なんていないと思いますけれども、でも本当に全てのあのなんて言うんですか、生活をすべてボクシングに捧げていろいろと挑んでるからああいう風になっている。まあもちろんね、そういう風に他のね、頂点を目指す人たちはすべてのものを犠牲にしてああやって頂点目指していくっていうわけなんですから、本当に本当に何だろう、頂点に立つ人ってすごいなって思うんですよね。で井上選手が言ってたけど、なんかやっぱり大谷のことも意識してんのかなって思って、同世代だからね、うん、やっぱ頂点をなんか極めた人ってやっぱり通じるものがあるのかなと思うんですよね。凡人のマダムにはちょっと程遠い世界ではあるんですけれども、でもやっぱりそういう過酷なもの、孤独ですよね。ああいう風な頂点を目指す人たちっていうのは、孤独の中でしか得られないものってあるのかなって思って、だから本当にある意味自分との戦いですよね。最終的にはその自分との戦いに勝って勝って勝ち抜いてきた人だけが見れる世界って言うのかな。まあ、もちろんね、そこまでに行くにはもう、ものすごい、私たちが想像する世界があるわけですけれども。まあ、それでもさ、頂点に達していない人でも、本当に、同じように努力してる人は、本当にたくさんいると思う。だから、生半可なね、努力じゃ、そこまでたどり着けないのかなって思ってね。改めて思いましたけれども、まあね、今後もね、井上選手頑張ってほしいなと思います。なんか本当にああいう風にチャンピオンになると年に何回かはやっぱり防衛戦やらなきゃいけないみたいですからね。年に3回なんですかね。どうなんでしょうね。まあしょっちゅう1ヶ月に一遍とかできないですからね。体の調整しなきゃいけないからね。だから4ヶ月に一遍とかなんですかね、あれっていうのはね。 まあ、体調とかもありますからね。本当に日本からこういう世界に誇れる、そういうね、選手がいっぱいね、いるっていうのが本当すごいなって、その時代に巡り合わせて、今こうして見ることができるっていう私たちも幸せなのかなって思いますよね。昔の偉人とか、その時代にすごい人たちはいっぱいいましたけれども、今の世の中でもすごい、ものすごい人たちはいるかなーって思ってね。どんどんどんどんそういう人たちを輩出できる、そういうね、立派な人を輩出できる、誇れる日本であり続けたいなと思います。ここでマダムの曲を流します。マダムソングライターひろねで、のんのん。
Hey! No, no! 涙を拭いて笑顔を見せてよ No, no! 僕は敵じゃない君の味方さ信じれなくても構わないけど僕は君のそばにいるよ最後に会ったのは去年の今頃直接気持ちを伝えてないけど柄にもなく遠慮して君の幸せ
マダムソングライターひろねでのんのんをお送りいたしました。大好きな君のために強くなる支えていくんだという僕の気持ちを書いた曲です。実はこれって恋人とかじゃなくても大切な人に向けて書いているんですよ。ぜひ楽しく乗りながら聴いていただけたらと思います。それではここで占う気のない占い師めいちゃんの今週の開運アドバイスをお送りいたします。3択になっているから聞き逃さないでね。
占う気のない占い師めいです。開運アドバイス3択です。A、B、C。ピンとくるアルファベットはどれですか？ A を選んだあなた、少しだけ休憩もしくはゆっくりペースを落としてみましょう。それだけで今を突破できる良案が浮かぶかも。ラッキーカラーは黄色、ラッキーナンバーは5、開運フードはコンサイル、開運アイテムは入浴剤、温泉、開運する場所は地下鉄や温泉地。 B を選んだあなた、物事を冷静に捉えてみましょう。できることをやる。一つ一つ着実にこなしていくことが大切なとき。ラッキーカラーは赤。ラッキーナンバーは13。開運フードは食物繊維が豊富なもの。開運アイテムはボルドーカラーのグッズ。開運する場所は土が見える公園。C を選んだあなた。あれもこれも欲しいと思いながら都合の良いところだけをこなそうとしていませんか？少し手もかかるし面倒だと感じるかもしれないけれど、継続は力なりです。やりたくないことにも着手してみて、意外とできちゃいます。ラッキーカラーは黒、ラッキーナンバーは22、開運フードは歯ごたえのあるもの、開運アイテムはパワーストーン、開運する場所は岩盤浴のできるところ。開運アドバイス、参考にしてみてください。
はい、いかがでしたか？皆さんは何選びましたか？今回、マダムは C を選びました。皆さんもぜひ、めいちゃんの開運アドバイス、参考にしてね。ここで、このおほうほう部屋に寄せられた感想をご紹介いたします。前回のマダムのセルフ会を聞いてくださっての感想です。まずはじめに、 ラジオネームももさん、こんばんは。こんばんは。1月21日のマダムソングライターひろねのおほほ部屋、今夜も聞かせていただきました。マダムのセルフ会というので今夜も楽しみにしていました。いつもの魅力あるお話とは違う角度からのお話をされていましたが、人のいいところを見ていくということは大切な素晴らしいことですね。マダムの優しさですね。歌の偽善、今日のお話に合ってました。さすがマダム、拍手です。お読みは大歓。お体に気をつけてご活躍くださいね。次回も楽しみにしています、とのことでした。ももさん、感想ありがとう、マダム。本当にね、なんかいろいろと趣向を凝らしながら話してたりしてたんですけども、またぜひぜひいろいろな角度からお話をさせていただきますので、よろしくお願い、マダム。続きまして、ラジオネームトロさん、1月21日のマダムソングライターひろねのおほほ部屋、聞かせていただきました。今夜の内容は、1、雪に弱い都心部の話や在宅勤務について、2、自分の常識は他人の非常識、3、自分で自分の機嫌を取ろう、マダム一人のトーク会、3つの内容は別々なみたいですが、一貫してたと思います。今の若い人たちの考えを取り入れてく、お互いが歩み寄って理解していく、歩み寄りの力が大事と。本当にそうですね。自分で自分の機嫌を取ろうでは、自分で自分の気持ちをコントロールして日々穏やかに過ごしていくのが大事と。マダム一人でこの3つの内容に関連性持たせ、どのように展開していくのかとワクワクしながら聞いておりました。さすがマダム、とても頑畜のある話を本当にありがとうございました。次回も楽しみにしております。朝晩と日中の気温差にお気をつけて、風邪ひかれませぬよう、お体お大事にと心よりお祈りしております。ありがとうございました、とのことでした。トラさん、感想ありがとう、マダム。本当にね、毎日寒い日が続きますけれども、トラさんもね、お体にはお気をつけくださいませませ。まあいろいろなね、ことをね、本当にこうやって今回もお話しさせていただきましたけれども、思ったことをね、まあこんな感じでマダムは自分の思ったこととか感じたことをね、ストレートに言葉に出してこれからも行きますので、ぜひぜひ応援よろしくお願い、マダム。この番組では皆様からのご意見ご感想など受け付けております。また流してほしい曲のリクエストなどもお待ちしております。その他ゲストの方宛てのファンレターなども受け付けております。マダムの X、 旧 Twitter や Instagram のリプランや DM、 または公式 LINE を送っていただいても OK です。皆様からのご意見ご感想お待ちしております。ここでマダムのイベント情報をご案内いたします。3月20日木曜日、アープロ赤坂においてラフボリューム48に出演いたします。このイベントは演者もお客様も気楽に音楽を楽しもうというイベントとなっております。ぜひ足を運んでくださいね。4月13日日曜日、 JR 蒲田にある銭湯ユーシティ蒲田にて歌手キャンペーンに出演いたします。午後2時から1時間、昭和歌謡曲をはじめマダムのオリジナル曲を含めたワンマンショーならぬワンマダムショーを開催いたします。お客様と一緒に歌うコーナーも設けております。マダムと一緒に歌いたい方もぜひ足を運んでくださいね。こちらの銭湯は黒湯の温泉が楽しめる施設となっております。温泉で汗を流した後、ビールを飲みながらマダムのステージを楽しんでくださいね。さて、気がついたらお別れのお時間となりました。次回もぜひお楽しみに。それではまた来週お会いしましょう。 See you next time.